今の時期オリンピックがやってますけれども、もうすぐあれが閉会式は12日でしたっけ、もうすぐ終わってしまうんですが、とにかくオリンピックで選手たちいますね。選手たちは何を目指していますか？ゴールドですね。ゴールドメダルを目指しています。一等になることを、他の選手たちよりも優れた成果を出すこと、勝つことを目指しております。皆さんは何目指してますか？イエス・キリストの御国に入ることを目指してますね。私たちも、人生によって目標があるはずなんですよ。人の目標は、世の中の人は、将来大工さんになるとか総理大臣になるとか、いろいろあるかもしれないんですが、キリスト者の目標、これはですね、神様から定められているんですけども、皆さんがよくご存知の聖句、神を愛する人々、その名を信じる人々には神は全てのことを働かせて益としてくださいますと、書いてありますね。じゃあ一体何が益なんでしょうね。皆さんにとっての最善、それは一体何なのかっていうところがなかなかわからないんですよ。それローマの8章の、28節ですね。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには神は全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。この聖句を知っている人は非常に多いんですが、じゃあ益って一体何なのか、私たちは何を目指すべきなのかっていうところを知っている人がなかなかいない。29節に書いてあります。その次の節です。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。アーメン。つまり神様はあらかじめ知っておられる人々をあることに定められているんです。どのように定められたか、それは御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたということです。つまり人は何が最善であるか、それは御子の姿と同じようになること、なっていくことです。何かとですね、全てのことが益となる、なんか今私の状態はどうも思い通りにいっていないな、でも神様はやがて私を全てのことを思い通りにしてくださる、それが益なんだっていうふうに、幻想を抱いている人たちがいるんですけども、しかしですね、皆さんの望むこと、皆さんが、願望することが必ずしもキリストの御姿に近づくものとは限りません。むしろ逆の方が多いんですね。私たちが願うこと、お金持ちになれば私はハッピーになれる、素敵な男性と結婚すればハッピーになれる、いろんな願望はあります。でも私たちの究極的な目標はこの御子の形と同じ姿になっていくということです。キリストの姿が皆さんのうちにありありとなっていくこと、それが究極的な人生の目標であり、また私たちはキリストの満ち満ちた身の丈にまで成長していくことが私たちにとっての幸いです。キリスト教というのは皆さんの人生を何か豊かに思い通りにこの世において成功するためのツールではないんです。福音とは皆さんがキリストの似姿になるために、むしろ皆さん自身の方がキリストのしもべ、キリストの兵士であるわけですね。キリストの働き人には何が求められているか、第二テモテの2章を開きたいと思います。第二テモテの2章の3節から読んでいきます。 ちなみにこの第二テモテはですね、私が、まあ、先輩の牧師先生から、まあ、この第二テモテの御言葉を読んで、それで、しもべ、神のしもべとしての、本当に有用なことがたくさん書いてあるからここから学びを得なさいと言われたところなんですが、まず第二テモテの2章3節から読んでいきます。キリストイエスの立派な兵士として私と苦しみを共にしてください。兵役についていながら日常生活のことに関わり合っているものは誰もありません。それは帳簿したものを喜ばせるためです。また競技をするときも規定に従って競技をしなければ栄冠を得ることはできません。労苦した農夫こそまず第一に収穫の分け前に預かるべきです。私が言っていることをよく考えなさい。主はすべてのことについて理解する力をあなたに必ず与えてくださいます。私の福音に言う通り、ダビデの子孫として生まれ死者の中からよみがえったイエス・キリストをいつも思っていなさい。よくですね、キリスト者は兵士に例えられております。ことさらですね、この今この会場の中には、働き人と言われている人たちが何名かおられますね。働き人って一体何なんでしょうね。単なる肩書きでしょうか。なんか部長とか、次長代理とかなんかそういう肩書きなんでしょうかね。働き人、私たちキリスト者は別に働き人に限らずですね、全て、託されていること役割が存在します。キリスト者になればただ単に、ね、なんか、かぼちゃの馬車に揺られて素敵な王子様のもとに連れて行かれるのをただなんか左手内輪にただ優雅に待っているだけというのがキリスト者ではないわけです。まあそれにも似た面は確かにキリスト者にはあるんですけども、しかしそんなものだけではなく託されている役割があります。ここではキリストイエスの立派な兵士として私と苦しみを共にしていなさい。兵士です。何と戦う兵士か、皆さん罪に対して戦う兵士であり、サタンに対して戦う兵士です。兵役についている人は、当然日常生活のことに欠かせり合っていません。兵士は、お庭に植えたヘチマが伸びたかどうか、あ、ちょっと虫が湧いたから虫を取りたいって、上官が、どこどこの戦地に行きなさいって言ってるのに、いや庭にあるヘチマに虫がついたので行くことはできませんなんて言ったらもう、軍事裁判、まあ、とにかく追い出されるわけですね。ぶち込まれますね。兵役についているものは、その兵隊の雇い主、国のために戦うべきです。皆さんが神の兵士であるというからには、皆さんの国は何ですか？御国ですね。皆さん御国の兵士です。御国のために戦わなくてはならない。御国がもし軽んじられたり、侵略されたりしたら、皆さん兵士として戦わなければならないんです。皆さんの生活ステージという御国が侵略されていたら、皆さん自身が戦わなくてはならないんですよ。それは帳簿したものを喜ばせるためである。御国において帳簿したものとはもちろんイエス様です。イエス様が私たちの最高司令官、ですね。また、5節、また競技をする時も規定に従って競技をしなければ栄冠を得ることはできません。ここでもまた競技が出てきましたね。まあ、オリンピックの競技、当時、まあ、2000年前でもギリシアにおいては、オリンピックの競技が行われておりましたけれども、競技を行うものは規定に従わなくてはならないんですよ。これは兵隊も同じですね。規則、 あのそれぞれが規律を守って、そして規律正しくその命令系統に服従して、そして行けと言えば行って、来いと言えば来る、それをしっかりと 守るものでなくてはならないんです。戦闘においても、また競技においてもルールというものがありますね。この間オリンピックの、バドミントンでしたかね、中国と韓国が、本当にふざけた戦いをして、なんかわざと、サーブをミスって、でそれで、引き分けに持ち込もうと、いうことをしてしまって、まあ、それはトーナメントに有利に進めるためではあるんですけれども、しかし、スポーツマンシップにのっとってないということで、 両方のチームが、失格処分となりました。皆さんも競技場に立たされている競技者と一緒なんですよ。知ってましたか？皆さんがよいどんって言って、あのピストルのバーンって鳴った時、マラソン選手は一斉に走り出しますね。もしそのバーンが鳴った時に走り出さずに、もう一斉出してお茶を飲んで、ああ意図おかしいとか、なんかそんなことを言ってたりしたら失格処分になってしまいますね。それと同じなんですよ。皆さんも競技者として立たされているんです。主に選び出され、主に召し出されて、だから主があちらに行きなさいと言ってるのに、皆さんがお茶を飲んで意図おかしいなんていうふうに、そんなことやってたら競技失格者として追い出されてしまうんですよ。注意してください。キリスト者は何も、さっき言ったみたいに、かぼちゃの素敵な馬車に揺られて紅茶でも飲んで、それで、このまんま素敵な王子様のもとに、連れられていくというような、そんな、まあ、確かにそういう面もあります。しかし同時に競技者であり兵隊でもあり、ですから皆さん自身には託されている役割、皆さんに託されている果たすべき責任、働きというものがあるんです。神のための働き人は、働くべきことがあるから働き人と言われているわけですね。ですから働きがあるのに、私これやりたいとか自分勝手なことをしようとしたりすること、それは良くないことです。競技者は何で鍛えるか、それは栄冠を勝ち取るためですね。ゴールドを勝ち取るためだと言っておりました。皆さんだって栄冠がある、んです。皆さんが勝ち取るべき栄冠がそれぞれあるんですよ。皆さんもそれを目指して歩むべきです。皆さんにとってのゴールはイエス・キリストというお方ですね。競技に規定に従って、ルールにのっとって、つまり法則があるんですね。競技の中においても、サッカーでも相手選手をそのまま足で蹴ってしまえばレッドカードが出されるという、そういう法則がありますね。皆さんも法則に従っていなければレッドカード出されて出場停止になってしまったりするんですよ。その法則はみんなここに書いてあります。聖書、御言葉、教会に来ればこの法則についてたくさん学ぶことができます。また、こうして互いに今ここに、まあ、10名ぐらいいるんでしょうか。チーム戦として皆さんが戦って、この横浜という地を霊的に占領するという、そういう、戦争的なそういう役割もありますし、また競技としての役割も今皆さんに任されているわけです。もう一箇所、ヘブル人への手紙の12章を開きます。ヘブルの12章1節から8節まで、 ですけども、ヘブル12章まず1節と2節をお読みします。こういうわけでこのように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをもものともせず、十字架を忍び神の御座の右に着座されました。アーメン。皆さんの周りには観客がいるんです。一節、多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いていると書いてありますね。信仰の先人たちは天から皆さんのこの地上での信仰の競技を見ています。今オリンピックはテレビをつければ流れてきて、私たちは観客として日本チームが頑張るのを見ているように、天においても皆さんが神の国の人たちが、神の国の民である皆さんが競技で賞を取ることを見て固唾を飲んで見守っているんです。雲のように私たちを取り巻いているんです。そういうわけですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けるべきなんです。忍耐して走り続けるべきなんです。そして何を目指して走り続けるべきか、それは信仰の創始者であり完成者であるイエス様です。このイエス様というゴールから決して目を離さないでいなくては、この信仰の競争は無駄足が多くなってしまいます。私たちの目指すべきお方はこのイエス様、そしてこのイエス様を目指して走り続けていれば、本当に最短コースで皆さんはゴールへと向かうことができますけれども、でもイエス様から目を離して、なんか世の諸々の雑事や心配事やそういったものに目を奪われて、そっちの方にじって見入っていったりしたら、ゴールは遠のいてしまいます。どんどんどんどん周りの選手たちは先を行っているのに、自分だけ取り残されて、で、ああ周りの人たち私を置いてかないでってメソメソしている間に、どんどん周りはみんな先行ってしまうんです。目を向けるべきは周りではない、目を向けるべきは自分の悲惨さとか、あるいは人をかまってほしいとか、そういう目で見るのではなく、イエスというお方から目を離さないで、このイエス様というお方を目指して走り続けていくべきなんです。3節から8節をお読みします。あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。もしあなた方が誰でも受ける懲らしめを受けていないとすれば、私生児であって本当の子ではないのです。アメン。皆さんはイエス様の言葉を、御言葉を守るがゆえに苦しみを受けているでしょうか。それは幸いなことです。イエス様の言葉にはこう書いてある、こっちを従うということで、人々から浅けられたりのけものにされたり、またあるいは金銭的にも、 不都合になったり、そういうことあるでしょうか。その時幸いです。御言葉の方を皆さんが優先させたからには、主が皆さんを優先的に守ってくださるからです。皆さんに優先的に必要なものを備えてくださるからです。また皆さんが懲らしめを受けて苦しい思いをしている時、それは幸いです。主は皆さんを全てのことを変えて益として、ますます皆さんをキリストの似姿へと作り変えていくために、今そのようなことが起こっているわけですから、もちろん訓練を受けて懲らしめられているその時は悲しい思いをするものですけども、しかし後にはそうやって訓練された人には決してしぼむことのない平和な身を結ばせることになります。11節、すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。ですから弱った手と衰えた膝をまっすぐにしなさい。またあなた方の足のためにはまっすぐな道を作りなさい。足内の人も関節を外すことのないため、いやむしろ癒されるためです。足の弱ってる人、膝が衰えてる人はまっすぐになって、そしてまっすぐな道を作りなさいと書いてあります。膝が衰えた人、手が衰えた人が、ね、歩くのもままならない、なんで道を作れるんでしょうね。道はイエス様です。イエス様が道、真理、命です。皆さんの衰えた手、もし働きにおいて疲れているのであれば、それをまっすぐにしてください。膝、衰えた膝、膝はひざまずいて祈りを捧げるときに使う膝です。もう祈ることも疲れてしまっていないでしょうか。それを再び奮い立たせてください。働きも祈りももう一度奮い起こしてやってみてください。イエス様を皆さんの道として、そしてもはや道は踏み外して関節を外したり、そのように手や膝を痛めたりすることはないためです。このイエス様という道から外れないのであれば、皆さんはもはや手を痛めたり膝を痛めたりということはありません。イエス様は皆さんを平和な道へと導かれ、祝福の道へと皆さんを導いてくださるからです。どうか皆さん自身が信仰における競技者であり、また神の国の兵役についているものだということを忘れないでください。天の御国は何もブラブラと、口をあんぐり開けて待っていれば降ってくるものではない。皆さん自身の側のそういう責任を果たすこともまた必要なわけです。皆さん自身が信仰を奮い立たせて、そしてますますキリストの似姿へと作り変えられて、この地上での歩みを祝福を持って全うし、平和な義の栄冠を勝ち取る皆さんでありますように。皆さんはオリンピックを見て日本の選手を応援するように、皆さんを応援している信仰の証人たちが私たちを雲のように取り巻いているんですから、どうか皆さん自身も義の栄冠を勝ち取るために頑張って、そしてイエス様を喜ばせる私たちの雇用主であり、またその雇い主である、また皆さん自身を選手として召し出してくださった主であるイエス様を喜ばせるために、この地上歩みを全うしていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、 私たちのこの地上での歩みは、あなたを、イエス様、あなたを目指して進んでいく歩みです。周りにはいろいろな障害があります。イエス様から目を離させようとする諸々の障害物があります。しかしそのような障害物に目をくれず、イエス様を見続けて歩んでいく、この障害物競争のようなこの人生の歩みを、主をただイエス様のみを見続けて走り抜いていくことができますように。イエス様を見続けて走り抜くこと、それが一番の近道なんですけども、しかし私たちはなんと周りのいらん障害物を眺めて、じっと眺めて、それに見入って足止めを食うものでしょうか。主よ、私たちはただこの信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないで、この信仰の競争を進んでいくことができますように。どうかここにいる生徒たち、これを聞く全ての生徒たちを、その信仰の歩みを祝福してください。そして彼らがやがて義の栄冠を勝ち取り、天の御国に凱旋することができますように。よくやった忠実な良いしもべよというイエス様からのお言葉をいただける生徒たちでありますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。